ここでスピナーからのお知らせです。今お聞きのこのポッドキャストへ御社のブランドやサービスの広告を配信できるようになりました。メッセージを届けたいお客様の属性に合わせてスピナーのオリジナルコンテンツに御社の広告を配信してみませんか。概要欄の URL かスピナー .com のコンタクトよりまずはお問い合わせください。Spinner。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレイディオ。今回のゲストは先週に続いて D&デパートメントプロジェクト取締役副社長でディレクターの相間裕樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやいや2週目になりました。
はい
先週いろいろね、ロングライフデザインとか、はい、そして、実際のプロジェクトの話なんかをしてくださいました。
はい。
でそこでは例えば狩木さんとのプロジェクトの話、うん、同じものでも場を変える、うん、で物語を変える、マーケットを変えるみたいなので受け入れてもらうこともあれば、うん、物じゃなくてその周囲の見せ方を変えたり、うん、寄り添わせる家具を例えば増やしてみたり、うん、でそんなのによって新たな出会いが、生まれていく、うん、ただロングライフの軸となるものは変わらない、うん、で物差しが変わると見え方が変わってくるとかっていうような話、あとは企業の方とコラボレーションする、地域の方とコラボレーションするときに、まあ、鏡としてあくまで新たなものを作るというよりはその人たちらしさがよりよく見えてくるような、そんな伴走を遠回りでも時間をかけてするというようなことを話してくださっていました、う
ん、はい、
ありましたね。
はい、もうよくまとめますね
どうですか、先週話してみた、なんていうか体感っていうか、なんかこうどんな感覚が残っているみたいな。
ああ、ですね、僕今最近この10年とか本当に食のプロジェクトに関わることが圧倒的に多いので、はい、このデザインについてロングライフデザインとはみたいなことを改めて話すのは、うん、結構3年ぶりぐらいに話したぐらいの気持ちでしたね。
ああ、そうなんだ。
はい、もう、なんか記憶をたどりながら、でもなんか、共通してるなと思うこともやっぱりあるので、まあ同じ目線で食のことをやるっていうことをやってるから、多分その点では、なんかこう戻ることも意外とできたんだなと思うんですけど、いや、なんか久々にお話そういうことができて、こちらもなんかこう、良かったです
。あ、本当ですか。なんかその問い聞いてないよみたいな感じになっちゃったですかちょっと準備できてないよ
具体例がなかなか出てこないです。
あ、そっか。なるほど、なるほど。いやーね、でも、やっぱり、この D デザイントラベルの雑誌の作り方みたいなのを、以前人にいろいろ教えてもらってびっくりしたんですけど、
はい、
この47都道府県すべてのね、雑誌を、うん、一冊ずつこう作っていくときに、
はい、
でこれ実際編集の人が2ヶ月とか住みながら作るみたいな話を聞いたんですけど、はい、正しいですか？
もう正しいです、はい、
このなんか一個一個のプロジェクトにのローカルにこうグッと入っていくみたいな態度がめちゃくちゃかっこいいなと思ったんですけどこういうなんかその D らしさっていうか D のものづくりのスタイルみたいなちょっと聞いてみたいんですけども、
はい、
この例えば雑誌はどういうふうに作られてるんでしょうか？
まあ一番最初は北海道から作っていて、まあおよそ十何年前なんですけど、で、当時の背景は、まあ僕たちが D&デパートメント東京と大阪を作って、で、これから各地にも作っていこうと。
うん、
で、その時に、最初に手を挙げてくれたのが北海道のお店で、で、北海道に、じゃあお店を作りましょう。でもやっぱりお店を作る以上は北海道らしさ、いや北海道のものをなるべくロングライフの視点で、見つけていく必要があるねって言って行ったんだけど、で、北海道をリサーチしてみても、最初まあ僕たちもそんなにネットワークが多くもないし、まあ地域のことなんて本当に始めたばっかりみたいな時だったんで、その土地のいいものを見つけれる場所がほとんどない。まあだから自分たちお店やる必要があるねって思ったしっていうこともなんかこうぐるぐると重なっていって、 で、同時に、その土地に行って、どこに行ったらいいか。もちろん、こう、地元の人は教えてくれるんだけど、まあ、それは、確かに、イクラは食べれればいいけど、
はい、
なんかもっと地元の人たちの愛しているものとかに触れられてもいいよなとかっていうふうには思うようになって、
うん、
じゃあ、まあ、僕たちみたいなロングライフみたいな目線を持っている人たちが、その地域に行った時に、何にこう感動し、こういう場所を巡れたらいいよ、いいと自分たちは思うよな、みたいなものがあったら、自分たちが欲しいって思ったようなところが、まあ本当に最初の一合目を作っていこうって思ったきっかけのようなところがあって、で、同時にまあそういう本ができたら各地の人もやってきて、そうすると北海道のお店を作っても、外の人も北海道のお店に、まあ、来てくれるだろうみたいなことも、まあ、つながっていくだろうというような形で、スタートしていったんですよね。で、最初はもう本当に1号目なんていうのはもう何も分かっていないので、はい、本当にずっとただ食べて、見て、車で移動して、をやり続けて、まあ、それはもう本当に2ヶ月なんかで済まず、まあ、最初の1号目だったんで、まあ、本当に何ヶ月もやっていて、で、どっかでやっぱり全部自分たちで見て、本当に判断しないと、決めれないなっていうような実感みたいなものは出来上がっていくようになっていき、まあ、そこから2代目3代目とか編集長は何回か変わってきていて、
はい、
で最終的に自分たちが今出来上がっているのは、まあ、およそ年に2冊ぐらい、まず最初に地域の人たちと一緒に話をする機会を作ろうと、まあ、僕たちこういうプロジェクトです、こういうコンセプトでやってますみたいなこともまずは前提としてお伝えした上で、
はい、
地域の方たちが集まってきた方たちに、じゃああそこ行くべき、なんであそこ行くべきなのかみたいなことをいろいろこう提案をしてもらいながら、いくつかのグループに分けて最後発表もしてもらって、でじゃあもうここが絶対ロングライフだと思うんだよねみたいなのを、やっぱ地元の人たちの中からこう湧き上がってくるものをまず最初に見させてもらうみたいなことを始めています、
なるほど。
で実際にはそこで多分何百っていうこの候補の場所が上がってくるので、
そんな出るんですか？
そうなんですよ、
うん、
まあもちろん提案、みんながこうプレゼンするのは本当に2つぐらい絞っていただくんですけど、ノートには実際にガーッと書き殴ったものが残り、そこも全部回収してそれが全部ヒントになっていくので、でそれをとにかくしらみつぶしに回っていく、もちろん事前に調べておいたものもあるし、もちろん他でとっても例えば生産者の方でも僕たちが既にお取引をしているようなメーカーさんとかは、あんたたちだったら絶対あそこだよみたいな有力な情報も得られるし、みたいなことを一つずつ巡っていくようなのを大体2ヶ月繰り返していくんですよね。で、なんかこうやりながら気づいていったこととしては、やっぱりこう外の旅人としての目線で大体1ヶ月ぐらいはなんとなく見れていく、
はいはいはい、
で1ヶ月を過ぎてくると、中の人たちの人付き合いの関係性だったり、地元の人はあんまり好きじゃないけど外の人はいっぱい来てる店と、地元の人がほとんど来てる店みたいなものの違いも出てくる、でどうやらこう観光的な目線と地元の目線がなんかこう折り合っていて、なんかどっちが大事どっちがいいってわけじゃないんですけど、やっぱ外から来てその土地を実感できることも大事だし、地元の人たちが地元の良さとして愛しているものも大事だし、この両方の目線がなんとなく折り合って見えてくるのが、なんとなく2ヶ月ぐらいかけて本当に住みながら巡りながらやっていくと、なんか体感的に分かってくるみたいな。
超面白い、超面白い。いや
ー、
それってなんていうか贅沢な時間の使い方だと思うんですけど、時間もコストもすごいかかりそうですね。
めっちゃかかりますね。
ねえ、
はい、もう諦めてます。
諦めていい。
そこは諦めていい。
そこは諦めていい。
はい。でもなんかあとはもうカメラもなんかスペシャルなカメラ使わないっていう風にしてて、
はい、
編集長とかスタッフが撮ったものをそのまま紙面の中でも掲載をしているんですけど、なんかこうね、素敵な写真を見ていくとなんかこうがっかりすることってあるじゃないですか。
なるほど。
で、まあ、ここのレジの横にすごい段ボールが山積みになってるのが切り取られて、ね、素敵なところだけ写ってるけど、行ったらその段ボール丸見えだし、なんかこう、ここどうなのみたいなことも写ってくる。なんかそれを 抜きに素敵さだけをアピールするのは僕らはやっぱり自分たちが行ってがっかりしたくないから、そこはやっぱりしたくないなと思って。
あ、面白い。なんかこのディートラベルの雑誌を見ていて、
はい、
その自分たちが感動したものだけを取り上げるとか、うんうん、特殊レンズでは撮影しないとかやって特殊レンズで撮影しないって一体何のこと特殊レンズどっからが特殊みたいなこと思ったんですけど、でも今の話でなるほど、素敵さだけを切り取るようなものも含めてそれが NG っていうのはかなり面白い。そのインスタ映えとかを狙わずにリアリティの魅力がなんかその全体がいいっていうものを取り上げるってこと
なんです。そうなんです、そうなんです。そうですよね。なんかこの本始めた時は特殊レンズはダメだなみたいな話をすごくしてたから、それが今も残ってる。
残ってるですね。
まあ、そういうことですね。
なんか異様に背景がボケるみたいなことではなくて。
あ、そうです。
なるほどです。
ありのまま写してるので、その写真一つずつがすごく素敵かって言われるとそうではなくて、まあだから僕らもどっちかというとその素敵写真で売っている本ではなく、そのありのままの良さをそのままなるべく出すっていうのが全体を通して共通していることですね。
なるほどですね。相間さん自身も、はい、そういう数ヶ月単位でどっかの場所に入り浸ってっていうことをやられてるんですか？
そうですね。このトラベルの D デザイントラベルの中でも、食堂担当していて、ただ僕たちはもう実際にはおおよそ4日間ぐらい、
はい、
でも日数を決めてやっていますね。っていうのはまあその紙面っていうのは、まあ、郷土料理をリサーチをして、一つの県の定食をこう編集して作ってみるという企画で、で、実はこの出来上がった紙面で掲載されているその定食は、僕らの渋谷の D47 食堂で、実際に本が出版の時に食べれるっていうことも、なんかこう立体的にできたらいいなっていうところからスタートしてるんですけど、実際郷土料理ってもう僕の中ではやっぱり優劣はなくて、
はい、
もうどれも素晴らしいし、だから素晴らしいものだけを選んでいくみたいなことでもやらない。で、もう無限に出てくるので、それも追わないって自分の中で決めていったところがあって、もう今出会えたものが、やっぱり、出会えたものの中で作ることは絶対にできるし、で、これが正解だとも思わないから、
はいはいはい、
第2の定食、第3の定食、なんだったらもう季節ごとの定食って出来上がっていても全然いいと思っていて、なのでこう、何かこの最高のものを作ろうっていうことではなく、今までのお付き合いのある人や編集部が2ヶ月滞在をした中で、あそこの生産者の人が、面白いと思ったよっていうことであったりとか、自分たちももちろんリサーチをした上で、あれだけはちょっと食べておきたいみたいな思ったものとか、そういったものだけを限定的にもう3日とか4日とか決めて、そこで味わったものの中でこう構成するというふうにしているっていう、感じですね。
なるほど、なるほど。なんかそれぞれのね、地域に、まあ優劣をつけられないから、はい、ここをって選ぶのは難しいかもしれないですけど、なんかどっかの地域の話をちょっと聞きたいんですけど。
あ、本当ですか。
はい。
どこがいいでしょうね。でも今、小太郎さんがお手元にお持ちの岩手号。
はいはいはい。
岩手号は、記憶を遡ると結構前に作っているんですけど、全体として僕ね、すごい可愛かったんですよね。
はい、岩手が。
岩手が。特に盛岡を中心にしていて、で、そのルーツなんだろうなと思いながら、やっぱり宮沢賢治がいるような気はしていて。
なるほど。
はい。なんかやっぱりみんな生活の中にどっかでなんか物語を、が並走しているようなところがなんか少しあるのが、僕はなんかすごくじんわりいいなと思っていた。
なるほど。
なので、まあ、その中でもやっぱり、僕の中では象徴できたったのは、餅。
餅。
餅の餅。一ノ関とか、そのあたりがもう本当に餅暦があるとか、はい、各地でも、もう、ものすごい数あるんですよ、はい、餅。
餅暦？
餅暦。
餅カレンダー？
餅カレンダー。
今日はこの餅みたいな。
そうそうそう。この時期になったらこれ食べなきゃね、みたいなのもあるし。あとね、なんかこう、打ち立てじゃない餅は 餅ではない。いやいやいいじゃんみたいな気持ちになるんですけど、はい、あのそうでも餅を食べる文化自体がもうねお雑煮ぐらいしかなかった生活だったんで僕はそもそも、うん、なのでそれだけ餅を食べたりで餅にいろんなものを混ぜて食べたり。
そうですよね。
そうなんですよね。
そっか日常のご飯に餅があるんですね。
そうなんですよ、うん、でやっぱりなんか人が集まるとか、うん、なんかいいことがあったとかになると、うん、なんか餅を作ってそこにくるみをあえたり納豆を混ぜたり、はいね、いろんな食べ方をしてて、うん、でみんな毎好きな餅もあるし、
はい
うん、
毎餅
毎餅
なるほどですね。
うん、
そっかそっかそっか。いや
あとはなんかこう柳バットって言って、
はい、
まあ小麦を、まあ、練って、
はい
柳の形という柳の葉っぱの形に切ってそれをこうつゆに入れたりするんですけどこれもなんか柳の形、うん
はい、
なんかこう自然のものをそういうふうに使っている形とかがなんか自然に作られてそういう名前もついてるみたいなのがなんかとても可愛いなと思って、うん、
いや素晴らしいな。
なんかこうその定食を通してやりたいなと思ってるのはまさになんかこの可愛いと感じたその風景や風土や、うん、みたいなものが伝われば、うん、そのいいと自分の中では思っていて、
なるほどなるほど。
料理の素晴らしさというよりはなんかその風土のなんかこう良さがじんわりと食べて、うん、読んで伝わるといいなっていう。
うん、素敵。これはあのデザイントラベル、 D デザイントラベルの雑誌が発刊された時に、
はい、
D47 食堂で同じ定食が食べられる。
はい。
で、それはどのくらいの期間食べられるんですか？
定期的にまあリバイバルするようなこともあの全然あるんですけど、だいたいおよそ2ヶ月ぐらい、
うん、
本の発刊と同時に2ヶ月ぐらい、まさにあのこれから2月3月ぐらいは福井の本が発売されるので、
うん、
福井の定食が食べれるようになります。
うん、楽しみ。あの定食っていう風にすると、
はい、
でも郷土料理のお店のラインナップと同じになっちゃうとかってないんですか？
ありますね。やっぱり代表格みたいな料理っていうのは、うん、地域で結構決まってるようなところもあるので近しいんですけど、やっぱりそれはあの自分たちとしてはそれだけでそのまま行ける時もあれば、
うん、
出会った出会い方であったりとかその風土をどうやって伝えるかっていう上で、例えばですけど、
うん、
群馬だったかな、
うん、
群馬はソースカツ丼にの横にあの焼き団子だったかながついていて、普通それは一緒に食べないんですよ。そう。でもやっぱりその町の文化とその自然のある文化とがこう折り重なって出来上がっていく中で、なんかその粉物や米物とかもがたくさん食べられて、で出来上がっていくものはやっぱりすごく実感してて、なんか両方同時にやっぱ伝えたいなと思うと、絶対に地元ではその組み合わせでは食べないけど、それをあえてこの景色の中で見せてみるっていうことはやってます。なので食べ合わせみたいなものはあまりこう深く深く追求しすぎないっていう意味で、まあいわゆる和食の人たちとはちょっと違う目線でやっているようなところがあるかもしれないですね。
ああ面白い、
うん、
なるほどね。いややっぱりその土地の素材とね、伝わってきた歴史文化とある季節でこういう食べ方があってっていうのを映し出すものだから、うん、おのずとその地域でしか触れられないものになるっていうのは、まあ一見当たり前といえば当たり前なんですけど、
うん、
この地域性とかローカリティについて考えるときにちょっと思い返すのが、デザイナーの原健也さんが無印良品の講演で語ってたことなんですけど、
はい、はい、
そのなんかグローバルとローカルの関係みたいなのの話題が出てきたんですね。で、よく、グローバリズムとかグローバル標準みたいな言葉が出てきますけど、彼によると、グローバルっていうのはあくまで経済の用語であるっていうことを言うんですよね。
はい、
例えば、こういうグローバルのスタンダードがあるよとか、合理的なルールがあるよっていうのは、まあ、国境をまたいで経済活動するとか、金融活動するっていう時に大事になってくる。ので、まあ、ルールが一個になってた方がいいってものがあるんだけど、
うん、
一方で、文化になった途端にそれは本質的にローカルなもので、
うん、
例えば京都であり北京でありシチリア島であり、
うん、
そのウィーンでありみたいなのがそれぞれ全く違うっていうことが前提になっていると、
う うん、
で、なんかわかんないけど、イタリアのお母さんが息子に、パスタをよそるからお皿温めときなさいっていうようなもの、うん、全体をもってしてローカリティであって、
うん、
なんか、食の周りにある営みとか、
うん、
その地域のに吹く風育ってる植物全体みたいなものをなんか取り入れてるところがある。
うんうん、
で、その世界と混ざらないローカルを感じたいので、
うん、
なんか文化をグローバル化するっていうのは、まあ本質的に矛盾するっていうか、うん、そういう考えとはないはず、
うんうん。
で、一方で、ローカルで生まれたのを、ただその土地の方言でだけ伝わっていては外の人に伝えづらくなってしまうので、
うんうん、
なんか共通語とか世界語に翻訳する、うん、つなげていくような態度は必要なんじゃないかっていうことを彼はなんか言ってるんですよね、
うん、
でこれちょっと僕自身はよく意味がまだ咀嚼できてないんですけど、
うん、
ローカルなものをただローカルなまま残していくとか伝えていくんじゃなくて、
うん、
なんか共通語にする翻訳していくっていうキーワード、僕分かっていない僕もしこれを相馬さんが解釈するならなんかこういう切り口なんじゃないかってなんかありそうですか？
いやーすごい難しいな、うん、なんかそれこそ岩手の、
はい、
の中でも紹介してる遠野屋さんっていう旅館です、
うん、
でまあオーベルジュですね、
うん、
があって、そこの陽太郎さんっていうまあ主人は、
うん、
自分たちでどぶろくを醸しながら、
うん、
で自分でそのどぶろくに合う地域のものを生かした料理を提供されていて、
うん、
でその方が確か自由人の雑誌の中で、
うん、
まあ、岩佐さん、編集長の岩佐さんと一緒に対談していて、でその発酵っていうものはあると、でその発酵の技術も確かにスキルとしてはあると、
うん、
ただ発酵っていうものはこの土地でこの空気でこの場所でこの人がそこで営みと同時にやっていたことも含めた全体で発酵と呼ぶものであって、
うん、
じゃあいきなり海外のどこかで醤油を作ることが土地と土着でつながっていた発酵とはまた別のものだろうというような話をされていて、で、まあ、これ多分孝太郎さんの回答には何もなっていないんですけど、
うんうん
うん、
でも面白い、
うんうん、なんかやっぱりキーワードだけが抜き出されて、
うん、
そのキーワードはグローバル化するんですよね、
うん、
例えば旨味みたいなのもそうだし、
はい、
パーメンテも発酵もそうですよね、うん、麹とかもそうかもしれない。すごくわかりやすくな、うん、象徴的なものは本当にグローバルに持っていくことができるし、うん、できるし実際に出ている、うん、だけど、うん、やっぱり大事なのはその周辺のものも含めた、
うん、
なんか生活の中に根付いていたことだと思うので、
う
ん、なんかそこを含めて体感できたり体験できたりするようなものは日本の中にはやっぱりそういうものがやっぱ少ないのかなっていうのは思いますよね。
めっちゃ面白いな、うん、いや、大変な話ですね大変な話だな、うん、それ例えば、それめっちゃ大変だな例えば、うん、その D デザイントラベルで相馬さんが書いてるエッセイみたいなのは、
はい、
その土地に根付いている人とか地域とか、うんね、空気みたいなものがもちろん映ってると思うんです、うん
はい、
でそういうところから生み出されてる定食メニューっていうのもそれを映し出してると思うんですけど、
うん、
1お客さんが D47 食堂に行った時に、うん、それをどうそこにアプローチすればいいんだろうっていうか、
うんうんうん、
気を抜いてるとただなんか美味しい定食だなってなってしまうかもしれない、うんうんうん、そこの中にどうやったら地域の息遣いとか奥行きまで感じられるんでしょうね、うん、
ね、これは僕たちもすごい全部ができている実感はないんですけど、
うん、
一つはできないと思ってるっていうのがあって、
うん、
でやっぱりその土地の空気を吸って水を飲みながらそれを食べるものがベストであると、
うん、
っていうのはもう明らか、これはもう自分たちが行って体感しているのでも明らかなので、うん、この渋谷で出している定食はきっかけですと、
うん、
だからここは僕たちはなるべく本当に現地で行って本当に習ったものだけを出すようにしてるから、
うん、
ここが気になったらその奥座敷は必ずあるし、
うん、
それは現地に行くことであるし、この店のこの人に話を聞きながらこうやって食べることはできるよっていうことをつなぐこともできる、
うん、
なのでまあある種旅だったり移住だったりいろんな人が動くことのまあ 一つのきっかけとして食があるという気持ちはあって、うん、なのでこの定食はあくまでもそれを抜き取った東京編集のものであることはもう自分たちも認識している。
うん、うん、じゃあなんていうか招待状のようなものですね。
そうですね。
うん、なるほど。
やっぱなんかやっぱり大事なのはきっかけだと思ってるところがあって、うん、まあ、入り口というか関心を持った人が動き出す瞬間は、うん、自分で身をもって体感して感動していないと多分ダメで、どこどこがいいよって言われていくっていうこともあると思うんだけど、うん、なんかそこよりももっと強い動機がないとやっぱり人って動かないなというふうに思っていて、うん、なのでこの定食は本当にきっかけで、ただそこから動こうとする人になんか僕たちはとにかく何か次の手をその人たちに渡したいなというのは思ってます、うん、
なるほど、
うん、
ああ素敵な話ですね。いいな、なんかその地域の息遣いどれだけ定食か感じられるんでしょうかっつって、できないっていうかっこいいかっこいい、
やれよってやれよって聞こえてきた気分
いや、なんかその現地に行って全てを体感しているからこそ、うん、そのできないと言い切れるっていうのもなんかめちゃくちゃいいなと今思いましたね。
でもね、なんかね、うん、実はできている部分があるとすると、うん、作ってる人だけかなと思うところがあって、なぜなら食材が届く段ボールの中には、うん、開いた瞬間にやっぱりその土地の空気なり、
うん、
その土の匂いだったりとかがやっぱりあるので、
はい、
その調味料もしかりで、
うんうん、
やっぱり そこをなんかこう料理をする瞬間っていうのは非常に味わえるんですよね、
うん、
で なおさらこう行っていた料理人にとってはやっぱ一回一回その瞬間瞬間がその年の空気をバッと頭の中に呼び起こされるような、そういう強さがやっぱり生きているその食べ物にはやっぱりあって、なのでそれを体感した人が料理をし、それを体感した、もちろんサービスのスタッフも必ず一緒に連れていくようにしてるんですけど、それを体感してた人がその場所で伝えてくれる、料理を出してくれるっていうことでは何か、もしかしたら見えないけれどそこまで強く感じられるものではないけど、自分たちの中では何かその感性を感じてる気持ちっていうのはあって、
うん
まあ、毎日同じ厨房にいるんだけれども、うん、やっぱ食材が届いた瞬間っていうのはやっぱそれが強い、
うん
うん、
いやちょっと今の話で思い出した話がエピソードが2つあるんですけど、
はい、
で今能登半島地震でとても大変ですが、はい、赤木明人さんのオーベルジュのそま道、
はい、
の料理人の北崎さんが話してくださったことなんですけど、
はい、
3人だけのカウンターのご飯だったんで、いろいろ普段だったら聞かないようなことを踏み込んで聞いちゃったんですよ、
はいはいはい、
でしっかりしたメニューを開発されて、うんうん、でもあるシーズン同じなんて言うんだろう、数週間なりもしかしたらひょっとすると数ヶ月なり同じメニューを作り続けるっていう中に、
うんうん、
飽きとか疲れみたいなものって出てこないんですかって聞いたら、うんうん、それが全然ないんですよねって言ってて、でどういうことか聞いたら、
はい、
その味見を一日の料理の中で何回もすると、
うん、
でその食材そのもの、
うん、
切ってみた時とか、うん、調理した時とかでちょっと寝かした時みたいなのを何回もしながら、
うん、
なんか食材の旬っていうのは1年の中で10日くらいしかないというふうに言われていて、うん、これ来たなっていうのは毎日味見してないとわからないと。
うん、なるほど。
でそれを本当に捉えられてるかとか、うん、今日は本当にいい状態だなっていうのに出会うのが楽しみで、
うん、
多分お客さんより自分が一番楽しんでますって言ってて、うん、めちゃくちゃかっこいいなと思って。
かっこいい。
うん、それはなんかクラッときました、
うん。うん。でもやっぱそうですよね。作ってる人だけが本当に一番美味しい状態の美味しいものを美味しい瞬間で食べてる可能性は非常に高いかもしれない
ですよね。高いですよね。うん、いや思ったな。
面白い。
だから今のねサービスの人も調理の人もみんなローカルに出かけるっていう素敵な話だなと思ったんですけど、やっぱり作る人だけが見える世界っていうのはそこに広がってるんだなっていうのは今話を聞いてて思いました、
うんうん、そうですね。毎日同じことを、うん、でもそれは他の職種でもきっとね 漆を、ね、それこそ輪島のね、漆器の人たちもその日の湿度や気温によってこう変わっていくみたいな変化は多分すごい感じて、
うん、
その微細な目を持てるものが一つあるっていうのはなんかすごく羨ましいなって、僕は料理人ではないけど、うん、料理人の人たちを見ながら今回のね大根はちょっと水分がこうだからちょっと薄めにやっていこうみたいなこととか何気なくやってるんだけど、やっぱその目がね、
うん、
羨ましくもあります。
ああね、そういうなんだろう、一つのことの繰り返しは職人的な作業の中で初めて培われるものですよね。
うん、いや本当そうですよね。
なんか僕年末からはい、カメラを始めて、
お、
それでマニュアル撮影してるんですよ。
はいはいはい。
シャッタースピードとフォーカスと絞りをこうカチャカチャやって、はい、で。部屋が朝日が結構差すんですね、
はい、
で食卓の上に差す光を毎朝撮ってるんですけど、うん、それがやっぱり日々コンディションが違うし、
うん、
だからそのこんくらいのシャッタースピードだとこうなるんだなっていうのとか、はいはい、ボケのにじみ具合みたいなのを見ながらめちゃくちゃ下手なカメラを、うん、まあ、なんとか格闘するみたいなのをほんのまだねその違いをどう感じ取れてるのかよくわかんないけど、
はい、
騙し騙しやってます。あともう一個思い出したのが、
はい、
僕以前もう十数年前なんですけど東京の水道橋酢飯屋っていうお寿司屋さんに行ったんですね、
はい、
で何の日かよく分かってなかったんですけど、うん、なんか行ったらよく分かんないコース料理一個のテーブルで始まったのみたいな、僕一人で行ったんですけど、なんかちょっとイベントっぽかったんですよ、
はいはいはいはい、
今日何の日だろうみたいな、
はい、
でみんなでこうガーッと囲ってて綺麗なお皿だなとか思ってたんだけど、はい、3貫ずつポンって握りが出てきて、
うん、
で食べ始めてなんか日本酒飲むんですけど、うん、なんか日本酒飲んでたら隣に座ってるお兄さんが僕のおチョコを指差しながら、
はい、
それ僕が焼いたんですって言ってきて、みたいになって、
はい、
でそれ何だったかっていうと3貫ずつやってくる握りのたびに、はい、器が全部変わってくるんですよ。
お
ー、で、握りを乗せる皿も、
はい、
おちょこも、日本酒も変わる。
うん。
だから、魚の、ネタに合わせた日本酒。
うん。
その土地の土で焼かれた器。
器。なるほど。
で、作り手が座ってるっていう。
おお。
で、みんなボソボソってなんか、はい、食べながら自分の言葉を語ってくれるんです
ね。はいはいはい。
で、終わった後、水道橋酢飯屋の入り口にギャラリーがあって買える。
はいはい。
から、気に入ったものをみんな求めるんですけど、
うん、
みんながバーって、ディナーの、ホールから入り口のギャラリーの方に移るんですけど、僕はどうしてもさっき自分が口をつけて洗い場に行っちゃったやつが欲しくて、あれなんだよなみたいな、だから洗い場のやつをなんか拭ってこれくださいって言って求めました。
あ、それ買わせていただけたん
です。そう、
うん、すごいいいですね。
だからそれは地元の息遣いっていうのをやっぱお客さんとしてはどうしても完全には感じられないんだけど、うん、なんか別の形によって別の体験とか編集デザインによってちょっとでも近づく切り口があるのかもしれないっていうのを感じた瞬間、
うんうん
うん、
いやでもそうかもしれないですね、うん、確かに。
なんかローカリティとか地域その強度、うん、優劣ないという話をされてたんですけど、
はい、
まだ2024年も初版ですので、
はい、
よかったら今後の相馬さんのこのなんか今年の活動とかですね、
はい、
今後みたいなのも聞いてみたいんですけど、うん、
は
い、いかがでしょうか。
ありがとうございます。今年はですね、まあ、大きく2つありまして、
うん、
昨年からずっと作り続けてきた、
うん、
実はの D47 食堂および地域で行って、
うん、
いろんな方たちの話を聞いてきたものを、まあ、なんとか一冊の形で本にしようということで、
うん、
続くを食べる食堂っていう本をですね、
うん、
1月の22、
うん、
全国発売と言ってますが、実際には多分届き次第店頭に並んでると思うんですけど、
うん、
はい、
じゃあまあもう並んでますよね。
あ、そうですね、
うん、
そうですね、はい。で、まあ、この本を作ったのも、うん、やっぱり飲食店って忙しいんですよね。
うん、
で、実はこの取材の旅で1週間ぐらい、1週間で、まあ、4日間か5日間ぐらいとか、地域に行くと、
うん、
まあ、その時にもうずっと24時間一緒にいるので、
はい、
そこでいろんなものを共有できるみたいなチャンスはあって、で、まあ、生産者の取材をしつつも、
うん、
あれ、最近のサービスどうとかっていうことも、なんかいろいろ話せるのは、まあ、非常にありがたくて、
うん、
ただやっぱり改めて自分たちのことっていうのを10年やってきて、
うん、
でスタッフもやっぱり創業当時は全然知らない人たちが増えてきているので、
うんうん、
まあ、そこを改めて書き直して今の人たちに、まあ、こういう考えで今までやってきたよっていうのを伝えた上で、
うん、
なんかこうバトンタッチしてここから先を考えていくのはみんなの仕事だからねっていう、
うん、
なんかそういう役割のものを作ろうと思って、それでまあ本を今作っているので、これをいろんな全国行脚しながら、
うん、
いろんな飲食店の方や生産者の方たちと、
はい、
なんか話しながらいろんな地域に行脚できるといいなっていうのが一つ思っていることです。
すみません。これはどういう本っていうふうに紹介されてますか、普段。
大きく3章立てになってるんですけど、
はい、
一つ目は自分たちのお店のこと、
うん、
お店をやりながら気づいたこと、いや、こういうことがあるからお店ではこういうことしてますよっていう、うん、そういう気づきから行動みたいなことをまとめていったもの。
うん、これ D4 の食堂のこと。
そうですね。
うん、
で、2章目は、郷土料理そのもののこと、
うん、
まあ、こういう理由でこういうものが続いてるよねとかっていうのをいろんな各地で、例えばうどんについてとか、
うん、
まあ、そうやってこう切り口を作りながら、
うん、
その郷土料理ってやっぱりどっかで古いもの、懐かしいものって言って、はい、なんか守らなきゃいけない対象になってるようなところの側面があって、
うん、
でもなんか僕たちが出会ってきたり、もしくはこう出会いながらこういうふうにしていかなきゃいけないんじゃないかなと思ってる思いとしては、やっぱり現在進行形で、ね、
うん、
環境が変われば少し変わる、入る素材も変わっていくだろうし、取れるものが変わる、変わってもいい、いろんな他の地域の人がこう地域に移り住んだら、それを移り住む前の文化と混ぜ合わせて何か食べてもいい、
うん、
みたいなことで、どんどんどんどん進化していくものであるべきだと思っていて、
うん、
なんかそういったものはこうが思うようになったきっかけみたいなものはたくさんの料理との出会いだったので、
うん、
そういったものをこうなるべく書いている章になります。
はい、3章目が。
はい、3章目はまあ生産者のこと、
うん、
で、中でもやっぱり今雲仙でレストランをやってる原川くんっていう、まあビアードっていうレストランをやってるシェフがいて、
はい、
僕そこに2年ぐらいアシスタントじゃないけどインターンでですね、
うん、
週に1回仕込み時間だけ通って料理をしてた時があったんですよ。
すごい。
それはまあ食の担当をいきなり始めるときに、なんか自分の中に軸が欲しいなと思って。で、それで、なんか僕の知っている人たちいろいろ見ながら、なんか一番素材を優しく触ってる人だった
。
みたいなところで、
うん、
で、まあ彼のところで一回そうやって話をしようって言って、まあなんか料理をさせてもらってたんですけど、
はい、
まあその中でこう、まあジェロームっていうもともとシェパニーズにいたシェフが日本に移住してきて、
はい、
彼と一緒にブラインドドンキーっていうお店を立ち上げたんですね。
うんうんうんうん、
でその立ち上げるときに、まあ器どうしようかなとかっていろいろ相談を乗ってご紹介したりとかしてたんですけど、うん、で、その中でこう、ジェロームが一体どういう生産者の人たちのものを扱いたいと思ってるのって言ったときに、
うん、
グッドコミュニティだという話をしてて、で、その言葉がなんかすごく自分の中にフィットしたというか響いていて、結局なんか良い生産者、例えば無農薬で無肥料で何とかで何とかでってやっている人たちに会って、
うん、
それが例えば二人同じに会った時に、
うん、
片方の人からは何か何も感じない時もある、
うん、
でも片方からはまだまだ下手くそで全然収量も取れてないけど何かを感じるものがある、
うん、
みたいな時が同時にたまたま起こった時があったんですよね、
うん、
でその時に何かっていうと、やっぱりもし下手くそでもこのストイックで僕たちはなんかちょっと違うかなって感じたような人の方が本当にいいものは作ってたかもしれないんだけど、
うん、
なんかこう応援したい気持ちだったりとか、
はい、
一緒にこの先こういう世の中になっていった方がいいよねみたいなことをなんか話ができたりみたいな人の方の食材を僕たちは扱いたいなって思うような気持ちがあって、
うん、
で、それをなんか代弁してくれたのがそのグッドコミュニティみたいなキーワードで、なんかいいコミュニティに僕らも属すし、一緒にも作っていくし、
うん、
なんかお互いに混ぜ合っていくし、みたいなことが共感できた方が、なんかこれから一緒にこの時代を生きていくパートナーと思い合える、みたいな気持ちがあるなと思って、そういう人の食材をなるべく自分たちは扱いたいって思いになったんですよね。
なるほど、なるほど。
はい。なので、まあそういうふうに思いを持ってる、まあ一方的にラブレターを書いてるような内容を三種はこう、いろいろ書いてますね。
なるほど。超気になってきました。
いやいや、
ね、この本今いただいて、
はい、
で、たくさん写真が入っているから、うん、いろんな定食のメニューもあれば、
はい、
ね、ローカルの、
うん、
なんだろう、このお店の風景や食材や、 地元の景色みたいなのたくさん入ってますよね。
はい。
うん。で、今、なるほど話を聞いて、1から3章までそんな展開なのか。全部気になるぞ。
だから飲食とやってる人たちにもね、なんか改めて、その、読んでもらえたりすると嬉しいなと思いますし。
うん。
うん、
いや、タクラムレディオのリスナーの方々は本好きすごく多いので。
あ、本当ですか？
はい。これはみんなぜひ手に取ってもらいたいし、僕もちょっとしばらく読んでみた後に、
はい、
番組の中で紹介させていただきたいと思います。
いや、もうぜひ、ありがとうございます。
やったやった。
一応2冊組になっておりまして、
はい。
別冊で、レシピが、載った本も、まあ、うちの D47 食堂でもお客さんから、絶対これ毎年出さないと怒るわよぐらいのこと言われているメニューを載せました。
めっちゃいいですね。
もう、怒られるぐらいだったら自分で作ってっていう。
かわいい。芋煮とか、
うん。
ケイちゃんってなんですか？
ケイちゃんは岐阜の郷土料理で、
はい。
まあ、ニンニクとか、甘辛く炊いた鶏肉の料理なんですけど、
うん、
僕らのお店では、ホーバーって言ってね、ホーバー味噌とか、郷土料理で岐阜にもあるんですが、そのホーバーをお皿に見立てて、
大きな
お出ししている。はい。
かっこいいな、これ。お知らせがもう一個あるということでしたが、
は
い。
あ、そうですね。で、これはまだ、本当に仮なところもあるんですけど、
はい。
旨味、
うん、
で、まあ、日本には、もちろんみんなあることは分かってる。だしと、だし、まあ、昆布やいりこや、かつお節とか、まあ、椎茸とか、そういったものも含めてですけど、
はい、
まあ、そういった旨味要素が、まあ、アルファベットの旨味として世界に出ていって、
うん、
で、それがやっぱり日本の言葉がそのまま伝わっているぐらい、その要素っていうのは日本からなんか伝えられた部分が大きいなと思ってるんですけど、
うん、
でも、なんかこう、その旨味要素がグルタミン酸やイノシン酸や、そういう要素だけで、なんか語られていくのは、
うん、
さっきの発酵の話、
うん、
糖のや要素の話にもつながるんですけど、何かそれだけではない、やっぱりいろんな歴史や、うん、その過程の中で生まれていった、発見した地のものを美味しく食べる創意工夫の先に出てきた、
うん、
美味しさに含まれた旨味なので、
うん、
なんかその全体感をやっぱりしっかり伝えながら世界に出ていく旨味にはどこがもうちょっと文化、日本の文化の要素、場合によってはその旨味っていう言葉が使われるときにはね、例えばフィンランドで使われるときはフィンランドの何か文化の要素がくっついて旨味って語られるようなものになっていった方がなんかこういいんじゃないかなって自分の実感として思っていて、
うん、
なのでこうその旨味っていう言葉を再定義できるように47都道府県の郷土料理とそれが続いてきた創意工夫みたいなものを合わせて紹介するような展覧会を渋谷のヒカリエで4月の末ぐらいから9月ぐらいまで少しロングランなんですけど、うん、
開催する。面白そう。これは痺れますね。
ありがとうございます。
そしてその期間の食堂も美味しそうだな。
はい、もうその中のラインナップのうちをピックアップしながら、
うん、
はい、メニューにも入れる予定ですので。
最高です。
料理人は冷や汗をかいてると思います。
すごい。いやね、オフィスも自宅も青山周辺なので、
はい、あ、じゃあフラット、
そう、ヒカリエ D47 食堂めっちゃ歩けるっていう。
ぜひ
通います。通っていきます。今日はその決心をさらに固くしました。
ありがとうございます。
やった。この番組ではゲストの方から最後、はい、リスナーに向けた問いかけ、
うん、
投げかけをもらってまして、
はい、
もしよかったら相馬さんからも一言いただきたいんですが、いかがでしょう。はい、
なんかまあ、コロナはね、一段落というか、
はい、
まあ、ある種浸透したというか、
うん、
僕たちの飲食の業界の中で言うと、うん、本当にたくさんのお店が閉まったんです、
うんうん、
はい。で、やっぱりその多くは、やっぱり70代、80代ぐらいになっているおじいちゃん、おばあちゃんが切り盛りしている、とっても地元で愛されていたお店がなくなっている、うん、みたいなことは本当に多くて、まあ、このきっかけになってしまったというのは非常に悲しいなと思いつつ、うん、ただ同時にやっぱりこう自分たちの日常で通っているその一つの飲食店は、
うん、
何かちょっとしたきっかけでいつでも閉まる可能性があるっていうのを、うん、なんか身に染みてなんか感じた気持ちでいて、
うん、
なんか問いかけというか、その僕はぜひその守りたい、
うん、
もしくは自分たちが通ってこれがずっと続いていってほしいと思う、
うん、
本当に地域でやられているお店を、
うん、
なんか応援する気持ちで、うん、ぜひ聞いてみたいなっていう。
ほうほうほうほうほう。
できっとそのお店なんか他の人がね知ると多分行ってみようって絶対なるので、
うん、
そうやってこうみんなで自分の通ってるお店はみんなで応援し続けていくっていうことが多分すごく重要になるなと思うと、
うん
うん、みんなで自慢するようにここの店のこれを守りたいみたいな、
うん
うん、続けたいみたいなものをぜひ聞けると嬉しいなというふうに思います。
じゃあ通って応援したい、続いていってほしい地域のお店、うん、
はい、
飲食店、
飲食店、
うん、いいですね、気になる。でそのハッシュタグで上がってきたお店をなんかちょっと移動した時に巡ってみることができたら楽しそうだから、
本当ですよ ね
僕も気になります。一人一人の地元の話とか教えてくれてもいいですよね。
あ、そうですね。
ね、
うん、
住んでるとこだけじゃなくて、
うん、あと、うん、ぜひ裏メニューとかも教えてください。
大事。常連さんのメニューみたいな。めちゃくちゃいいですね、うん、ということで、通って応援したい、続いて行ってほしい地域の飲食店をぜひハッシュタグタクラム813 TAKRAM813 までお寄せください。ということで、先週今週とD&デパートメントプロジェクト、相間由紀さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
タクラムレディオに関するメッセージや感想は、X から、ハッシュタグ、タクラム813をつけてポストしてください。TAKRAM、数字の813です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは DM でも受け付けています。番組オフィシャルアカウントのアットマークタクラム813をフォローして送ってください。
ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。